カラーデイズポッドキャスト、この番組はチーム赤一六ドットコムの制作でお送りします。2019年10月22日火曜日、令和元年だけ祝日の、即位礼正殿の儀が行われる日に収録しているカラーデイズポッドキャスト、パーソナリティ若です。というわけで、前回ですね、応用情報を受けましたの初刊前半をお届けしましたけれども、そんなさ、2回にわたって話すことの話じゃないよとかって思いながら、後半戦ですということで、まあ、そんなに深い話はね、もうなんか別にしなくていいかなと思いましたけども、まあね、前回は午前試験の初巻と午後試験の初巻をちょっと言いました。午後試験の話、まあ多分ね、落ちました午前に関してはね、前回も言いましたけれども、まあ多分あのマークミスとか、あの盛大なことをやらかしない限りは多分あの普通に合格したと思います。まあ意外と難しい問題が多かったっていうところでは、ちょっとこれからね、一問ずつ、まあ反省をしていかなきゃいけないな。まあ多分落ちたので、もう一回受けなきゃいけないまあ受けなきゃいけないっていうか、別に受ける義務はないんだけども、もう一回受ける時のことを考えると、まあまあもう一回ちょっと復習しないといけないなって思うのと同時に、まあ仮に受かっていたとしても、まあないと思いますよ。僕の予想だと多分十中八九ないと思いますけれども、まあどうせ上の試験行っても、まあ一応ね、応用受かったら、午前免除とかってありますけれども、結局のところ受けなきゃいけないタイミングって来るでしょうし、まあこの程度のこと分かってないとねみたいなところはあるんで、まあちゃんと復習はしたいと思いますよっていう午前。あのね、今回はね、結構ね、いつもとやり方を変えたんですよ。いつもとやり方を変えたんですよっていうのは、その試験を解くやり方をね、変えたんですよ。で、多分これね、人によってはこれがいいっていう人もいるでしょうし、まあ人によってはね、やりにくいとか、ミスを、誘発する恐れがあるので、あんまりね、正直おすすめはしないんですけれども、僕の受け方、今回はね、最初、マークシートには一切手をつけずに、マークシートだから最初、受験番号と生年月日だけはマークしておきましたよ。さすがにそこはマークしておきましたけども、その下の問題回答欄は、一切印をつけずに、80問ひたすら問題を最初、バーッと一気に解いていくっていうのを。やりました。で、バーッと解いていくといっても、なんか明らかに時間がかかりそうとか、もう絶対わかんねえこの問題とかってやつは、もう印をつけて飛ばして次の問題って言って、まあまず最初問題を全部目を通して解いてみるというのをやりました。で、それはね、この問題冊子の方に全部印をつけてあるんですけれども、つけた後に、まだこの時点で試験開始からね、確かそれで一周したら試験大体ね、60分ぐらいは使ったかな、60分ぐらい使って全部最初バーって解いてったんですよ。で、まあ試験時間2時間半あるんで、あと1時間半あるんで、で、次の30分で、あ、次の30分じゃないな、次の1時間だ。次の1時間で、今度はマークシートにマークをしながら、もう一回問題を見ながら進めていったんですよね。で、その時には、印つけた問題ももう一回、改めて解いて、まあね、あから絵の中からとりあえず答えを導き出すというのをやって、やりました。で、それで多分1時間ぐらい使いましたね。で、残り30分はまたもう一回問題3周しました。もう一回1周して3周目はもう一回問題を見て、改めて印つけたところのもう回答がなんか怪しくないかとか、あと印ついてないところも含めてね、もう一回改めてちょっとどうなのかっていうところを見て、解きました。で、まあこれを やるリスクはね、まず問題のマークをつけないんで、一問にこだわりすぎるとあのマークつけられなくなる恐れが出てくるので、その辺自信のある人じゃないと多分このやり方できないと思います。まあ、僕ねもともと練習じゃないや、解いていた、事前にね、過去問の練習してた時から、まあ、大体80問を1時間で解けるぐらいのスピードでやろうと、まあ、思っていたというか、勉強時間がそんなに長いこと1日1日取れないんで、1時間ぐらいで1周するぐらいの勢いじゃないと、もうね、1日が終わらないっていうね1日のノルマが終わらないって感じだったんで、1時間で解けるぐらいのスピードを持って、スピード感を持ってやろうと思って、やってたんですけどね、まあ、結果としてね、まあ悪くはなかったかな、僕にとってはね、悪くはなかった。ただね、3周はしすぎたかもしれないっていうね、やりすぎたせいでね、迷いが出てひよって答え変えたら、実は変える前の答えが合ってたみたいなね、のが、3問ぐらいあります。もうそれが合ってたらね、77割超えてたんで、まあ安牌みたいなところがあったんですけども、まあ結果で、午前は多分通過しただろうという得点だったんで、まあもう今だから言える話ですけども、ちょっと日和りすぎたなっていうのはありますね。じゃあちょっとそこは失敗だったなと思いました。はい、以上午前問題の反省でした。まあなんかね、鬼畜問題、まあ、第1問から鬼畜ですよね。あるホテルは客室を1000部屋持ち、部屋番号は数字4と9を使用しないで0001から、順に数字4桁の番号としている。部屋番号が0330の部屋は何番目の部屋か。答えは216なんですけどね、思いっきり最初からですね、うーわーみたいな、なんかこういう問題出すみたいな感じでしたね。まあ、あとはあんまりね、今回面白い問題はなかったです。っていうかね、やっぱりね、明らかにね、数年前に比べると問題がね、難化してるような気がします。そんな難しい問題あったっけみたいな問題がね、いっぱいあってね、やっぱりだんだん難しくなってくるので、まあ、早いところ受からないとだんだん厳しくなってくるっていうね、ところありますね。はい、で実は午後、もう落ちましたとか言いましたけれども、実はね、午後試験の運用が始まる前にですね、1個トラブルがあって、僕の受けた試験会場で、なんかね、その僕の受けた試験会場のエレベーターが壊れちゃって、エレベーター使えなくなっちゃったんですよ。で、その試験会場にね、多分ね、1000人以上はいたと思うんですよ、受験してた人。それで、まあ、昼食とか取りに行くじゃないですか。もう、ただでさえ、昼食時間ないんですよ。12時に試験が終わって、12時いっぱいまで試験を受けた人は、12時に試験が終わって、で、そこから、午後の試験1時からなんですけど、集合時間が12時40分なんですよ。40分しかないんですよ。まあ、大体トイレも混むわけですよ。もう、めちゃくちゃ時間がないわけですよ。終わったなと思いましたけども、まあ、それを見越して、僕はお昼ご飯をコンビニで買ってから、会社に入っちゃったんで、まあ、僕は一度も試験が終わるので、ピルコ出ることなく終わったんで、別に僕は良かったんですけども、まあ、それ以外の人、まあ、大抵普通の人は、そのまま、一回出て、飯買いに行ったりとか、食べに行ったりとかするんですよね。まあ、降りれないし、時間もないということで、急遽、あれは誰の裁量で決まったのかよくわかんないんですけども、そのビル全体に受けている試験者、まあ、基本情報、応用情報、多分両方だと思うんですけども、試験時間が30分繰り下げられて、1時30分スタートになったんですよ。普通1時からですよ。そんなことしたら試験問題漏れちゃうんじゃないとかって思うかもしれませんけども、大丈夫です。午後1時からちゃんと正規の時間にスタートした場合でも、外に出られるのは、確かね、1時40分からだよね。そう、なので、誰も問題は漏れてないんで、大丈夫です。問題は外に漏れることはないので、もう絶対大丈夫ですっていう感じで。まあ、逆に言うと、1時30分までに試験始めてないと問題漏れてる可能性があるんで、やばいっていうね。そうそう、繰り下げられても1時30分までなんですよ。そうそう、ということでね、ただし、そう、入室、そう、可能時間が、普通であれば1時30分、試験始まって30分間は入室可能なんですよ、遅刻しても。なんですけども、まあ、今回そういうこともあって、1時30分に試験開始になったので、遅刻は一切認められないっていうですね、そう、いや、それ許しちゃったら、1時40分に部屋を出れる別の会場の人が いたりするわけで、まあ、そういう人から問題がリークされる可能性があるんで、絶対1時30分よりも前に来てください。1時30分よりも後に来た人は入室できませんというルールになってました。はい、 まあそんな感じでね、そんなトラブルもあったんですけども、まあただですね、結果としてこのトラブルが功を奏したというか、まあね、大体ね、そもそも時間がないんでね、結構お腹がいっぱいの中で眠くなってくるんですよね、ここってね。そう、それで試験がちょっと30分ずれると、まあもちろんその間にね、参考書とか見る時間も当然ありますし、まあ何よりも、こう、体調を整えやすいっていうね、いうことで、1時間半空きますからね、結果として。そうそうそう。だから、結果としてはね、もうそもそもトラブルでも、まあ、逆に良かったかなっていう気はしたんですけれども、そんな寮環境にもかかわらず、僕は午後試験をおそらくやらかしたっていうですね。はい。しかも50何点とかの点数ですよ。多分50後半ですよ。多分あと2問ぐらい正解していたら、合格してたかもしれないみたいな、多分そんな感じです。はい。もう多分そんな感じなんでね、もうもうこれで不合格だとしてもね、もうそんなにもうなんかめちゃくちゃショックってわけじゃないですけども、まあまあにショックだよね。もう今の時点でもうまあまあにショックです。もうどうしたらいいんでしょうね、みたいな感じですけども。まあもう一回受けるしかないんですけどね。ただ今回ですね、結構、まあ僕はね、別にそんなつもりなかったんですよ。僕はそんなつもりなかったんですけども、まあどうもね、職場にね、僕が、まあ受けるってことがね、伝わったらしいみたいな、ね、まあ伝わったらしいって、それは、会社で団体受験してるから、まあそれ伝わってもおかしくはないんですけども、なんかですね、僕の上長がこう、大っぴらげに皆さんにこう、我が軍は今週情報処理受けるから、残業なしね、みたいなことをなんか突然言い出してですね、僕は別に全然、まあ残業ありでも全然僕はいいんですけども、なんか、とか言い出しちゃったので、なんかこう、皆さんみんながまさに受験するんだとかって言って、あげくになんかお客さん先からね、先方のお客さんからもね、あれ、若さん今週受けるんですよねとか言われちゃって、なんでどっからリークされてるみたいなことでですね、もう完全になんか僕ちゃんとやんないといけないなみたいな、ちゃんとやんないといけないとか、これで受け落ちた時どうしようみたいなね、まあ結果もう多分落ちてると思うんで、もうどうしようみたいなことをもう今からそわそわして考えてるんですけど、まあこのままみんな忘れて12月末スルーしてくれることを願うんですけれども、まあなんか聞かれそうだなっていうところもあって、まあ少なくとも情緒は多分何かしら聞いてくると思うんで、まあ落ちましたと。もう言うしかないですけどね。まあ、まあね、なんか早速、週明け、試験を明けに、ね、なんか、わぐるってのとかって聞かれたんで、まあ、多分午前は通ったと思うんですけど、午後は、採点者次第ですかね、みたいなことを言ってて、まあ、多分ね、採点者次第でも、多分50後半を超えるってことはないと思うんですよ。これでまかり間違って60.5点とかね、61点とか取る可能性があるかって言われるとですね、まあ 5% ぐらいはあるかもしれませんけども、まあ、まあ、ほぼないだろうねと踏んでます僕は。ということで多分落ちたと思うんで、また次回応用情報技術試験、お会いしましょうという感じですかね。午後ももうちょっと詳しく言っておきますが、一応ですね、まず情報セキュリティ、一番最初の必須問題ですね。ここはね、多分半分ぐらい点数を落とした気がする。だからこれね、結構ね、論述じゃないですけど、記述問題がね、結構多いんですよ。だここの中間点、多分ね、満点ではないと思うんですよ。まあ、もしかしたら満点もらえるかもしれませんよ。満点もらえたらもしかしたら受かるかもしれませんけども、中間点がどれぐらいもらえるかによって多分変数変動しますが、まあ多分そんなに伸びはしないかなと思ってます。問2の経営戦略は、これはもう思いっきりね、解釈間違えたところとかあって、もう点数落としましたね。記号問題を落としたのがすごい痛いですね。ただね、多分記号問題ここ1点になると思うんですよ。配点1点だと思うんですよ。で、多分ね、その後の論述じゃない記述問題がね、多分そこそこの配点になると思うんですけれども、まあ、点数取れそうな回答はしてないんで、多分ダメなような気がします。そのデータベースはね、これはね、多分結構いい点数いったんですけども、ポカミスをやってるところが2箇所あるんで、多分そこで点数を引かれてます。問8の情報システム開発、これね、意外と点数取れました。取れたんですけども、多分記述問題のところで、まあもしかしたら中間点もらえるかなっていう感じですけどね。微妙。まあ多分そこそこできた方です。問11システム監査、死にました。これはなんで選んだしっていう感じなんですけども、もうねこれしか選べる問題がなかったんですよ僕にとって。結果ね、多分ここはね4点ぐらいしか取れてません。20点中4点ぐらいしか多分点数取れてないです。で、多分これ伸びる点、中間点取れる要素もないんで、もう4点で確定です。ということで、多分落としましたという報告でした。もう次回から通常放送になります。ここまではね、必ずスポッチをパスワーティー若でした。それでは次回までお会いできます。さよなら。